君モル雑談に乾杯。
鳥居です。
モルモットです。
はい、今週も始まりました。
はい
はい、始まりましたね。
はい、
まあ今週はね、まあちょっと話した話があるんですよ。
はい、
前回というか、まあ何回か前に、この S を見よっていう、まあちょっと漫画について、まあ喋らせてもらったんやけど、覚えてる？
覚えてますよ。
覚えてる？
うん。
そのね、作者の、クピドのいたずらシリーズっていう、その、なんていうかシリーズがあって、
はい。
っていうか、この S を見よ自体も、このシリーズの一つやねん。
ああ。
で、ちょっとね、ツイッターの方で、リスナーの方からね、ちょっと、はい、この S を見よう、もう面白いですけど、サクランボシンドロームっていう同じね、クピドのいたずらシリーズのやつも面白いですよって言われて、ね、よく読んできました。
早いな、反応が。
はい。読んできました。もう、リスナーを大事にしている番組なんで。
そうですか。
はい。読んできて、まあ、面白くて。
ああ。
すげえこの作者好きになっちゃって。
声の張りが違いますもんね。
いや、ほんと、北崎拓って言うんやけど、本当にね、なんか僕、今まで、めっちゃ好きな漫画家っていうのが何人かおって、まあ、西森博之っていうね、サンデーで連載してた人とか、
はい、
まあ、ね、お馴染みのね、富樫義博とか、
うん、
あと、まあ、何人かまあ、いろいろおるんやけど、結構もう本当に、そのね、中に食い込んでくる、僕の中のレジェンド漫画家に食い込んでくるぐらいの、ちょっとね、最近ハマりっぷりで、まあ、ちょっとそのね、まあ、サクランボシンドロームの話メインに、まぁ、あ、ちょっとこの S のミオの話とかもちょこちょこするんやけど、
はい、
ちょっとその話さして。
はい、いいですよ。
で、ちなみにめちゃくちゃネタバレあるから、まぁ、あ、なんかネタバレ嫌いとか、まぁ、あ、読むからちょっと言わんといてほしいとかって人は、ちょっとまぁ、読んでから、ちょっと聞いてもらえたらいいと思うんやけど。
完結してるんですよね。
してます。両方ともね、完結してて。で、まあ、サクランボシンドロームは11冊で、このS を見ようは確か15冊。で、まあ割と、まあ、楽に読めるくらいのね、量なんかなって。
まあまあ。
そう感じ。で、まあ、どっちもにね、共通していることが、まあいくつかあってさ。まあちょっと、ちょいエロ。ちょいエロっていうか、どうなんやろ、なんか、人によってはなんか普通にエロいみたいな感じなんかな。
あ、
まあ、結構性的描写が多いと。
うん、
で、あとは、現実に、現実にない設定っていうのが、あって、まあそれはどっちも共通して、あるんやけどさ、この S を見よでは、その、S ね、S はスティグマの S なんやけど、その主人公のリンタロウが、あざを生まれつき持ってて、そのあざは結構女性を自分の虜にする効果があるっていうあざを持って生まれた男の話。で、シャクランボシンドロームは、若返りっていう病気があって、で、その若返りの病気を抑えるには、その病気の抗体を持った人間の、成分、まあ唾液をもう抽出して毎日摂取しやんと どんどん若返っていっちゃうっていう病気で、まあその抗体を持つのが主人公で、で、レナっていう、まあ女子大生ぐらいの子やってんけど、その若返りの病気でどんどん若くなってって、今はもう結構中学生ぐらいの感じになってる女の子がおるんやけど、まあ、その子の若返りを防止するために毎日キスをするっていう、
はあ、
まあ話なんよ。まあだから二人ともちょっと現実でありえないような設定を一個入れてる。でも、恋愛の話。全然バトルとかなくて恋愛の話やん。で、ね、まあなんか、とりあえず、ちょっと、総括したようなことを話すと、僕が、なんか感じたことね、この二つから、ちょっと共通性というか、まあ、感じたこと話すと、 まあなんかね、二人とも主人公は、恋愛に対して、まあ過去の出来事でトラウマを持ってんねん。
うん、
で、そのトラウマからすごいコンプレックスを抱いてて、
うんうん、
なんかこううまく恋愛できやんみたいな感じな
ん
で、二人とも。で、なんか多分二つのことで、まあ共通してる主張みたいなのが、まあ僕は感じてんけど。
シリーズのその二つってことですね。
そうそうそう、うん。そう。あ、シリーズはね、他にもあるんやけど、僕はちょっとその二つしかまだ読んでない。
はいはいはい。
で、まあ恋愛っていうのはさ、なんかこう、大人になっていく、年を重ねていくごとに、なんかその、純粋やったもんが、どんどん純粋じゃなくなっていくっていう、なんか、そういうメッセージを僕は感じてんけど、
うん、
例えば、なんか告白とか、まあ好きですみたいな、付き合ってくださいみたいな告白とか、するのを、こう、どんどん大人になっていくにつれて、その告白みたいなのも、なくなるというか、すごい曖昧なもの、になっていく。で、なんか、自然とそういうもんやろっていう感じで、なんか、二人の関係が、なんかそういう恋愛関係になっていくみたいなさ。まあそういう、なんていうのかな、そういうのって、全部、傷つかんように、なんか、どんどん、純粋なもんがどんどん曲げられていくみたいなのをね、僕は感じて、見てると。伝わってる？
うん、まあまあ。
そのね、なんか、なんていうの、なんかその、なんかむき出しの気持ちで、なんか恋愛してるみたいなのを、すごいなんか若い頃の、例えば恋愛とすると、なんかそれをどんどん皮で、なんか鎧みたいなのをガンガン固めてって、なんかその、純粋なもんをすごい奥に隠してるみたいな。
うん、なるほど。
そういうね、主張をね、僕は感じたんやけど、まあなんか、それは結局なんか逃げてたりとかするだけで、なんか本気でぶつかっていくのが、恋愛やろみたいな。逃げんなよみたいな。そういう主張が感じたわけよ、この漫画のね、二つからはね。で、なんか、その普通は、なんか普通の人が、まあ知り合って、うん、なんかまあ合コンとか行って知り合って仲良くなって付き合って、なんかいろいろ喧嘩とかもしたりして、まあなんだかんだ仲良くなって結婚するみたいなのが、まあ、ちょっとまあ、なんていうか一般的な恋愛やとしたら、なんかその一般的な恋愛で、やっぱこう、なかなか本気の気持ちっていうか、うん、その鎧をもう完全に外した、なんか剥き出しの姿みたいなのは、
うん、
なんかこう、なかなか見られへんわけよ。見られへんっていうか、まあ、わからん、僕のイメージかもしれんけど、まあ、あんま出せやんと。
うん。
だから、そのちょっと違う異質なこと、フィクション、設定を入れていくことで、なんかその、剥き出しの、なんかもう、本質にちょっと迫りましたよ、みたいな。
うん。
まあ、そういう風に僕は感じたね。
なるほど。
で、ちょっとまあ、サクランボシンドロームの話するな。
うん。
なんかざっくり言っちゃうと、三角関係の物語やね。主人公が、まず男性でよ。男性で、阿川って言うんやけど、まあ、その主人公がおって、で、もう一人レナっていう女の子がおるんやけど、この子は、その若返りの病気にかかってる子。
うん。
で、阿川とキスをして、若返りの病気の進行を止めれると。で、最初は、そのなんか恋愛感情とかは、なんか全くなくて、その病気を止めたいから、その阿川とキスをしててん。
ちょっといい、うん、なんかその若返るっていう設定でさ、
うん、
こうベンジャミンバトンみたいなものを思い浮かべたんだけど、
うん、
それって最初生まれてきた時おじいちゃんから生まれて、どんどん幼児化してくってやつなんだけど、それとは違うよね。
うん、違う。レナの場合は、普通に、まあ、純粋に成長し、普通に成長してって、
うん、
21とかやったかな。まあなんか女子大生になって、そこで、そのなんか病気が発症して、で、そっから、どんどん若返ってくっていうので、
うん、
まあそのペースとかは、正直、はっきり語られてないから、わからんねんけど、
うん、
まあ、とりあえず、その、出てきた時には、もう中学生まで若返ってて。
うん。
だから、おばあちゃんとかから若返ってるとかではない。
だから、こう、年齢を縦軸にして横軸に年月をやっていくと、だんだんこう、山が登ってって、病気になってから下るような、くの字にこう、下がるという感じ。うん、
でも、そのペースは、うん、あの、普通に年を取っていくのと同じペースではなくて、
うん、
例えば1年経って1年年取って、
うん、
それの逆で1年経って1年若返るとかじゃなくて、もっと短い期間で3年分若返るとか4年分若返るとか、なんかそういう感じで結構急激な進行をしてて、
うん、
このままやったら死ぬかも、みたいな。死ぬっていうかどうなるんやろ、みたいな。赤ちゃんまで戻ってどうなるんやろうみたいな。
じゃあ、それはもう、その、初めての症例というか、他にそういう人はいないから、前例もどうなるかわかんないみたいな。
うん、そんな感じ。
はいはい。
もうなんか、本当に奇病みたいな。
うん。
で、なんかネットで検索しても、なんか、ちょっとしか出てこやんくて、そのちょっともなんか、ちょっと怪しげなサイトで、みたいな。
うんうん、うん。
なんか感じだって。まあ、都市伝説的な。で、まあ、その、関係で、レナとアガワは、そのキスをしやなあかんと。じゃないとレナが最悪死んでしまうかもしれんから。
ちょっと待って、なんでそれが分かった
の？その、レナって子は、その抗体を持った人間をすごく探してて。
うん。
で、あの、ちょっと非合法な手段とかを使って、アガワが抗体を持ってるっていうのを見つけて。で、うん、無理やりこう、そのアガワの家に押しかけて、事情を説明して、その、キスしてもらおうと、キスしてもらわな、死んじゃいます、みたいな。感じで押しかけて。最初はアガは全然本気にしてなかったんけど、実際に若がってるとこを見て、あの、あ、ほんとなんやと思って、そっから我々に協力するようになるね。
うん。
死んじゃうかもしれんから。で、その、ちょうどその時期に、会社の、女上司の麻生さんって人がおるんやけど、
うん、
その麻生さんと、あの、恋仲になんねん。恋人になんねん。で、麻生さんにはその関係を隠しながら、あの、レナとは毎日、その、キスをして、で、麻生さんと一方で、その、付き合い出すっていう感じになって、
ちょっと待って、リアルな年代がよくわかんなくなってきたんだけど、
うん。まあ、阿川、年代っていうかね、年齢。
年齢な、
うん、阿川ってのは、なんやろな、25ぐらい。
うん、
なんか、会社員。レナは、女子中学生ぐらい。13歳ぐらい。見た目はね。
見た目がだっでしょ。
見た目は。
実年齢はどうなって
実年齢は21とか、そんなもん。
なるほど。
で、麻生さんっていうのは年上で、年齢はちょっと覚えてない。26とか7とか、うん、まあ、そんなもんやと思うわ。で、その麻生さんと恋人関係になって、でも、レナと病気のために、そういうキス、まあ、浮気みたいなもんや、言ったら。で、そこはまあ結局、まあバレるねん。その関係は。
うん。
で、バレて、で、最初は、なんかその、折り合いがつかんかってんけど、その、麻生さんもさ、やっぱ納得できないやん、そんな。もう、自分の恋人が、なんか知らん女、しかもなんか、子供よ。子供と、毎日キスやなか、みたいな言われてもさ、何それってなるやん。
それは唾液を提供するだけではダメなんですか？
なんかね、空気に触れたら、もうすぐに、その抗体を失われるらしくて、
そうなんだ。
もう直接口から口に移さなあかん、みたいな、
はあ。
もう無理、みたいな。他に方法はない、みたいな。
なるほど。
まあ、その、ちょっと、あれやね。
まあまあ、
わかります。エロ描写を入れるためのね、うん、なんかさ、設定なんやけど、まあ、そういう関係でね、まあ、なんか、ちょっと奇妙な三角関係になるわけよ。
うん、
最初は、すごい麻生さんも、なんか、レナに嫉妬したりとか、すんねん。で、レナは、別に阿川さんのことは別に好きじゃないと。で、最初は本当に、なんなら嫌々キスしてたみたいな、関係なんやけど、まあ、そっからちょっと三人の関係が、だんだん変わってくっていう話でね。
うん、
麻生さんもレナを受け入れ出して、レナも、その、麻生さんのこともすごく好きになってって、なんかその三人が、三人、すごいいい感じになる時があるっていう。うん、でもまあ、その関係っていうのは、またそこから崩れていっちゃうんやけど、 なんかそこがすごい面白かったっていうか、最初の歪みようから仲良くなって、で、さらにまだ歪むねんけど、なんかその辺が、すごくな、その感情を結構あらわにして言い争うんやけどさ、
うん、
なんかあんまさ、もうなんていうの、最初に言ったと思うんやけど、結構剥き出しの感情みたいなのが、結構その売りやと思ってるの、この漫画の。
うん、
っていうか、この作者の、
うんうん。
なんかそれをね、すごく感じれたね。で、レナって女の子の結構僕が好きやったとこがあって、あの、レナって、まあ、あの、漢字でレナっていう漢字があるんやけど、まあ、その、私は自分の名前の漢字が嫌いやと。
うん。
だから、ひらがなのレナか、カタカナのレナで呼んでみたいな。その、ちょっとま、字面でしかわからん表現をするんやけど、まあ、なんかこれはあの、赤毛のアンの、さ、あの、リスペクトというか、赤毛のアンでま、同じようなあれがあるんやけど、あの、なんかそういうさ、
うん。うん、
あ、なんていうの、あの、綴りをさ、変えて言ってよ。感じのやつがあんねんけど、あの、まあ、僕、赤毛のあんま詳しくないからあれだけど、うん、その、そういうさ、なんか人ってさ、あるやん。ちょっとしたさ、こだわりっていうか、なんか自分なりのさ、まあ、こだわりが。なんかそういうの見えるとさ、結構その、いいなって思っちゃうんやけど、
うん、
なんかそういうちょっとディティールで、なんか、結構レナのことを好きになってって、
うん、
てかまあ、僕はなんか結局別にみんな好きやってんけど。まあ、この S を見よっていう話でも、複数ヒロインがおるわけ。
うん。
で、なんか、サクランボシンドロームに関してもそうやし、なんかね、まあ、大体恋愛ものって、こう、なんていうのかな、恋がたきとかって出てくるやん。
うん。
まあ、それが、なんていうかな、結構わかりやすい恋がたきって感じじゃなくて、なんか僕は読んでる途中、本当に、どっちに行くこともあり得るな、みたいな。
それは、かませ犬じゃなくて、なんかこう、あれでしょ?当て馬みたいなやつじゃなくて、もう分からない感じで出てくると。
そう、本当にどっちに行くか最後分からんな、みたいな、感じが出てくるんだけどさ、
うん、
なんかそこが良かったっていうか、なんか、こう、こっちとくっつくってなんか結局、分かっちゃうやつってさ、なんかその、ドキドキはないやん。
なるほど。
なんか誰に行くんやろみたいな。なんか現実のなんか恋愛も、まあなんかそうやと思うね。なんか結局さ、別に設定とかないやん。現実って。
まあ。
だからさ、なんかわからんやん。
うん。
なんかそれが、こう、いい感じで表されてたっていうね。
なるほど。
感じがする。あとなんか、みんなエゴイストやねん。なんか。その、このエスのミオも、サクランボシンドロームも。
みんな、
どっちの
みたいな。
もうアウトレイジみたいなね。
うん、
全員エゴイスト。
あ
登場人物、
うん。
で、なんか、そこが、めちゃくちゃなんか僕は良かったと思ってん。なんかさ、結局、マジで人間っぽく感じる。やね。
まあ、それはよくわかる。なんか、すごくさ、聖女みたいなやつが出てきて、すごい献身的なやつとか出てくると、かえって冷めるみたいなのはわかるわ。
そんなんあるかいって思うやん。うん、それがなかって、なんかもう、みんななんかさ、
うん、
ちょっとさ、これないやろみたいな行動とかもするねん。
うん、
なんて、こんなんぶち切れんなよみたいな。
うん、
でも、なんか、そいつにとっては本当にムカついたんやろうな、それはっていうのはなんとなくわかんねん。僕は、それでムカつきはしやんけど。
うん、
そういうな、なんか上手いなって人物の設定というか、それぞれの考えで人物が動いてるっていう感じがすごくした。
うん、
で、なんか結局よく、なんか現実もさ、そうやと思うね。なんかみんなエゴイストやと思うし、
うん、
なんかそれを、なんか、上手いこと隠そうとしてるだけで、
うん、
結局みんなエゴイストやろって僕は思ってる節があるから、っていうかエゴイストであれって思ってるから、なんか、すごいな、その、いいなって思った、その辺がね。
うん。
だから、その、要は変な設定をさ、なんか一個持ち込んでるんやけど、現実にはない。
うん。
なんか、そういう人物のエゴイストが、いや、人物のエゴがすごく見えるから、なんか、リアルに感じんねんな、その変な設定やのに。
うん。
本当にありそうみたいな。リアリティがある。
うん。
なんかね、そういうね、こう、 なんか伝わった僕が、めちゃくちゃ、好きってこと。
好きっていう感じはすごい伝わるかな。うん、
それなんか、ぜひな、ちょっと読んでほしいな、これ。なんか、聞きたいな、もうその他の人の意見も。
まあ確かにあまり、僕も名前はあまり聞いたことがなかったので。
うん。
割と新しめなの。
いや、結構多分古い。
古い。
と思う。うん、
それってあの最近になって電子書籍とかが流行ってきて、そういうサブスクリプションとかでどっかのサイトで読めるよってなったから出てきた感じっていう。
いや、違うと思う。多分、うん、全く世間的にブームは全くないと思う。
ああ。
あの、昔からあったのは僕は知っててんけど、
うん、
あの、それが、例えばなんか誰かと話して聞いたとか、
うん、
なんか漫画の話題で喋ってる時にこの漫画のタイトル出たってことは僕は少なくとも一回もなかったから、
は
あ、あんま多分流行ったりはしてなかったんかなって思う。
じゃあ鳥居くんが火付け役になりたい的な。
いや、いやいやいや、もう。
俺がプロデュースしたみたいな。
僕がプロデュースっていうか、もう、多分、うん、絶対なんか、この漫画めっちゃすごい面白いみたいな。
あ、まあ、
目つけてる人は多分絶対おった。
いますよね、多分ね。
うん。うん、あの、事実、そのね、ツイッターでちょっと教えてもらったやつだ、桜のシンドロとかは。
なるほど。
うん。なんかその、これはなんか恋愛系の物語全般に言えることやと思うんやけどさ、
うん、
なんか結局はさ、同じことをやるやと思うね。なんかその、プロセスというかさ、流れっていうか、なんかその、前後とかいろいろ違っても、結局はなんか同じような流れ、やと思うんやわ。なんかその仲良くなって、でも喧嘩して仲良くなるみたいな。
まあ、
結局は、同じことをやってるの、やと思うんやけど、なんかそこにはさ、なんか、普通に、その恋愛やっても、やっぱ面白くないやん。だから、何か障害を一個挟んだり、まあ複数の場合もあるけど、
うん、
何か障害を挟む、やと思うんやわ。なんかその、例えば、なんかロミオとジュリエットとかで言ったらなんか、まあ敵、敵
とか。まあ、家柄とかですね。
そうそう。家柄とかの関係とか、うん、あの、まあ身分の差とかさ、まあベタなところで言ったら、ね、なんかそういうのがあるんやけど、なんか今のさ、現代の日本においてさ、
話でかくなったな、主語が。
いや、
いいですよ、
うん。今の現代の日本においてさ、
うん、
そういう障害になりうるもんってさ、
うん、
実はもうほとんどない気がすんねん。
ああ、なるほどね。
うん。なんかその別に身分違いとか言ってもさ、
うん、
正直リアリティないっていうか、まあ花より団子とかはまあなんかそういう感じでやってんねんけど、
うん、
あの、正直リアリティっていう面では僕あんまないと思ってて。
なるほど。
なんかいろんな障害を持ってこようとしても、なんか現代の社会をちょっと想像して考えたときに、やっぱなんかリアリティに欠けちゃうと思うね。
うん。
だそれを全くのフィクションで作ったみたいな。
まあ確かあまり聞いたことはない感じではありますよね。やり方としては。
うん、全くのフィクションで変な病気とか、その、あざとかを作ることで、それを障害にした。っていう感じかな。
うん。
なんか、その、めっちゃさ、どっちもそうなんやけど、サクランボシンドロームもこのエソミオも、
うん。
最後がめちゃくちゃ良くて。
最後ですか。
そう。まあ、最後って、要はそれまでの、関係の終わりってことなんやけど、
うん。
まあ、それはなんか関係性が完全に終わるとかじゃなくて、なんか変わるとかそういうことも含めての関係性の、それまでの関係性が終わるってことなんやけど、
うん。
その、喪失感みたいなのがやっぱすごくて、その、なんかさ、卒業式とかでさ、
うん。
それまでのさ、同級生とかとの関係がさ、一旦終わるか変わる感じするやん。
まあね、うん。
なんかそれ、めちゃくちゃ卒業式みたいな気持ちで僕読んでてんな。マジで自分の卒業式と同じぐらい悲しかってんな。
俺あんま卒業式悲しかった感じしなかったから。
ああ、僕はね、僕もそんな悲しくて泣くとかそういうタイプではなかったけど、
うん、
なんかやっぱちょっと悲しいなっていう気持ちはあって、うん、
まあまあ、
悲しいっていうか喪失感？
そうだね、うん。
なんかそれに近いものがね、すごいあったね。卒業式やったね、僕にとっての。
何の卒業式だった？
いや、もうこのね、うん、登場人物たちとの関係よ。
まあ、ありますよね、そういうのは。のめり込みはのめり込むほどね。
そう。
最後っていうのがね、寂しくはなりますよね。
いや、なんか僕、なんか昔さ、
うん、
なんかの時にさ、僕、ラジオで語ったと思うんやけど、
はい。
なんか僕のすげえ好きなシチュエーションってのがあって、
ああ
それはなんか、ちょっとその世間とかには、あんまり公害できへんような、なんか特殊な関係、まあそれ二人だったり三人だったり、まあ別にそれはいいんやけど、
うん。
なんかそういう極めて少人数であった関係性っていうのが、なんか広い世間というか、広い、なんか、人たちに拡張していく瞬間みたいなのに、僕はものすごいなんか、感情が動かされるんだけど、例えばその、例えばね、その二人の間で、のなんかその、なんていうの、なんかちょっと待って、具体的な作品でなんか言うわ。
おやすみぷんぷんとか言ってな、そこ
は違う。おやすみぷんぷんとかもまあそうなんやけど、とりあえず今、一番最初に浮かんだやつで話させて。
はい。
桜の歌っていう漫画があるんやけど、
は
ぁ。桜の歌っていう漫画は、まああの、主人公と、あと、教師がおって、女の教師。
うん。
で、その女教師と、まあなんかいろいろあって、なんかすごい、その、肉体関係になるね
ん。うん。
でも、教師と生徒の肉体関係って、まあ要はタブーや
ん。うん。
だから二人だけの、すごい特殊な関係なんやけど、それが、そのセックスビデオみたいなのが、あの、学校の、なんか、レクリエーションかなんかの時ね、映像を流す時に、あの、悪意を持って流されて、
はいはいはい、
で、なんかみんながその映像を見て、
うん、
なんか大騒ぎになるみたいな。
あ、じゃあ、あの、あれでしょ、悪の花の、あの、教室をごちゃごちゃにしちゃう、うん、
それ。
その、クソ虫の海にしちゃうやつでしょ。
そう。それが、うん、あの、みんなに、バレる、瞬間、
うんうん。なるほどね。
だからそういう瞬間に、僕めちゃくちゃもうなんか、心臓わしづかみにされる感じするっていうか、うわー、めっちゃいいってなんで。
あ、そうなんや。
めっちゃいいっていうか、なんかそれは辛いなって感情なんやけど、めちゃくちゃ辛いってなる。のやけど、それがすごく良くて。なんかそういう感覚にしてくれる作品を常に求めてんだけど。
そうだ。なるほどね。
そのね、どちらもそれがあって。
うん。
で、なんかそういうのが、すごい上手い作者になって思って、北崎拓は。
うん。
僕の心臓をわしづかみにするのがすごく上手い、この人は。
そのためだけに生まれてきた作家。
そう。で、やっぱその、一個特殊な設定足してるっていうのが、
うん、
まあいいっていうのはもう何回も言ってんだけど、
うん、
なんかその、すごいな、なんか、なんか二つともね、なんか、すごい運命の強制力みたいなのを感じて、うん、まあその病気とかで仕方なくもうその、そういう共同体っていうか、もう運命共同体みたいになるとか、
うん、
まあそのあざのせいで無理やり惚れさせて、感情をねじ曲げるとか、
うん、
なんかその、すごい強制力が働いてるんやわ。どっちも。
うん。
で、なんかそれは、なんかすごい、まあ、運命っていう言葉で、僕は結構置き換えれると思ってんだけど。
はい。
あの、なんかそっから、こう、すごい生まれる絆とか、結ばれる絆みたいなのがなんか、結構あるんやけどさ。
うん。
なんかそれって、僕、その、呼んでる最中は、もうこの主人公とこのヒロインがくっつくのは、もうなんか、運命的や、必然や、みたいな、風に思っててんけど、
うん、
読み終わって、少し経つと、なんか、別に、その人じゃなくてもよかった気がしてくんねんな。別に、相手、誰でも、なんかそれ、成り立つな、みたいな気はしてくるね、うん。その人との、その恋愛の物語がめちゃくちゃ良かってんけど、
うん、
でもそれ、相手が、なんか、別になんか全然違う、なんか漫画に全然登場してないなんか女の子とかで、
うん、
それで恋愛になってたとしてもなんかそれはそれですごい成り立ってた気がして、
だから今回の場合で言えば唾液の提供者が他にもう一人出てきたら、うん、そっちでも成り立つんじゃないっていうこと
では、ね、まあそういうことでもあるんやけど、
うん、
逆になんかそのそういう病気の子が例えばもう一人出てくるとか、
うん、
なんかその、誰か、その女の子じゃない。っていうか、まあ全部の恋愛漫画に言えることなんかもしれんけど、
うん、
その物語としてはそれですごい良くて、あ、良かったって思うけど、なんかそこに別に違う登場人物なんか誰か勝手に作って入れて、その人と恋愛関係になったとしても、うん、なんかそれはなんか成り立つ気がして、
うん、
でそれってなんかすげえ現実と、その、すごくその話が現実っぽかったから、僕はそう思ったと思うね。なんか、現実も別になんか、付き合ってるカップルとか結婚してる人とかおるけど、なんか僕から見たら別に、なんか相手誰でも成り立ってんちゃうかなって思うね。
まあ、なんかそれはわかりますけど。
うん、その二人のその、深い関係のところをまあ何も、僕は見れやんからっていうのはまああるんやけど、
うん、
なんか結局、なんか、誰でも成り立つ気がして。
うん、
だからそれは、そう思っちゃったのは、やっぱすごい現実と、なんかすごいな、その、違うねんで、違うねんけど、どっかの面で、現実とすごく、こう、似通ったとこを感じ取ってん、
うんうん。
なんかすげえ抽象的な話になっちゃったけど。
まあね。うん、
まあ、それがなあ、なんか、よかったね。あとね、二つともね、女性上位の関係性やねんな。その、女性の方が力あんねん。
あ、そうな。
うん、その関係性において。なんか、結構、その、尻に惹かれてるというか。
ん？そこはよくわかんないな。
あの、なんていうか、なんか、イニシアチブ取ってる感じがすんねん、女の方が。物語のね、中で。で、それが、なんかめっちゃ好きで、
うん、
それはなんか僕個人の多分性質やと思うんやけど、
うん、
女性上位の関係めっちゃいい。
そうですか
、うんうん。っていうのをね、はい、思いましたよ。
なるほど。
うん。まあなんかすげえ駆け足で喋っちゃったけど、
うん、
まあなんか僕が、どんだけクピドのいたずらにハマったか、あ、クピドのいたずらシリーズね。その二つ、うん。クピドのいたずらシリーズにハマったかっていうのは、ちょっとまあ伝わったんじゃないかなって思います。まあ、
よく伝わったと思いますね。なんかもう本当に声の張りが違いますもんね。
いや、僕は普段手抜いてるみたいやん。
まあまあまあ、なるほどね。
いや、本当に、その、もし読んだって方いたら、ちょっとね、うん、ご意見ご感想を、
うん、
あの、ちょっとすごいお待ちしてます。
まず作者にやってほしいけどな、ご意見、感想は。
そう。っていうか、なんなら、あの、マジで全然、僕、直接、なんかスカイプとかでも語り合いたいです、感想も。
すげえな。
うん。いや、すごいね。よかったね、本当に。なんか、その、話の中で悪の花って話、悪の花っていう漫画のタイトルがまあ出てきてんけど、
はい。
モルちゃんが言ってくれた、うん、悪の花も結構好きで、
うん。
まあ、やっぱ、その、ちょっと似てる感じがすんねんな。その、悪の花も好きやから、も
う
悪の花の感想とかもお待ちしてるから。
トリックは何を募集したいの？共感者を募集してんの？
なんか、そういうね、うん、そういう物語が好きやねん、なんか。うん、もう、なんか、女にボロボロにされるみたいな物語が。もう、とにかく好きやねん。女にボロボロにされる物語に募集してるんで、あなんかそういう物語ちょっと本当教えてくれたら僕すぐ読むんで、なんかちょっとお願いします。僕からのお願いです。
わかりました。
はい。いやー、はい。じゃあ締めましょうか。
はい。
はい、今回お送りしたのは、私トリーと、
僕モルモットでした。
はい、ありがとうございました。バイバイ。